聖書を拝読します。マルコによる福音書14章1節から11節です。新約聖書の90ページです。拝読します。さて、杉越祭と除光祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。イエスがベタニアで雷病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。12人の一人、イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。以上です。ご着席ください。この人はできる限りのことをしたと題しまして、稲見正樹神学生から説教いただきます。
皆様のお祈りとお支えのうちに、神学校での学びを終えまして、こうして母教会でご奉仕をお捧げできること、そして懐かしい皆さんと主の日の礼拝に預かれることをまず心より主に感謝いたします。新学生というのはですね、先週卒業したんですけれども、新学生というのは卒業が近づきますと、これ教わってきた教授とか講師を前にした説教の御用が増えていくんですね。ただもしかするとですね、その時も今日ほどは緊張しなかったかもしれません。ここには幼い私に福音を届けてくださった教会学校の先生方が今一堂に集っておられましてですね、今日は教授中の教授に囲まれながらの卒業試験になるわけです。しかし同時にこの母なる教会というのはどこよりも安心で安全な場所でもある。卒業後のこの初の御用をこの場で捧げられる幸いを良いお方である主に心より感謝をしたいと思います。10年日記というのを私はつけているんですけども、10年日記を確認いたしましたら、ちょうど1年前も私は受難節の時期に皆さんと共に礼拝を守らせていただいていました。その礼拝である方がこういうふうに祈られたのを私は覚えています。言葉通りではないかもしれませんが、主の見苦しみを覚えながら歩むこの受難節の時にあってこそ、主の日には命のお方のよみがえりの良き訪れに確かに預かれる幸いを感謝しますとお祈りが捧げられました。私は大変励まされ、また られ慰められる思いがいたしました。先ほども賛美歌54番をご一緒に歌わせていただきましたけれども、私たちの礼拝というのは、主の日というのは、状況とか暗さとか時と場合とか、あるいは暦にすらよっても、主イエスの御恵みが左右されるものではない。どんな状況にあって、たとえ試みの中にいるとしても、主の日はやっぱり喜びの日で、慰めの礼拝です。お蘇りの主を崇め賛美するということは、むしろ厳しい状況にあればこそ喜びであり、光であり、慰めであり、憩いである。今賛美した通りです。今日もそんな思いで共にこのマルコ14章の御言葉に聞いていきたいと思います。この1節から11節のところです。確かに最初の1節2節、祭司長たちの殺意と計略があり、そして最後の10節11節、このブロックの最後のところには、ユダの裏切り、そして取引が、何と言いましょうか、こうクオーテーションマークのように囲んでいる。ある意味で暗闇が主イエスの一行をここで囲んでいるのです。そしてこの食卓に起きたことというのは、主の愛の食卓に暗さであるとか緊迫であるとか対決のようなものが忍び込んだ、そんな場面に見えなくもない。けれど主イエスのお言葉は、暗い力など全く相手にならない慰めの光で、この日この食卓を満たしました。主イエスはお語りくださいました。この人はできる限りのことをした。もしも地上の生涯で今日が最後の一日だとして、イエス様に私たちがそう言われたなら、どれだけ嬉しいかと思うんです。この数週間ですね、卒業生ですから感謝のことに、いろんなところでいろんな形の送別会や壮行会をしていただいたんです。その中で青年中心の会がありまして、あるゲームをいたしました。司会の人が、今日が人生最後の一日だとしたらゲームって言ったんですね。さすが進学校、なんて実存的なゲームをするんだと思ったわけです。ただ実際聞いてみると、人生最後の日に食べたいものとか、行きたい旅先とか、見たい映画というのを当てっこするっていう、レクリエーションだったんですけれども、別の意味で、実存的だったわけですね。私向きだったとも言えます。ただどこか味わい深いテーマだなとも思いました。ですから今日この場では、心は青年の私たち、本当に青年の方も、心だけ青年の方も、一緒にこの楽しいクエスチョンを思い巡らしたいと思います。最も楽しい人生の一つの問いを立ててみたい。今日が人生最後の一日だとしたら、イエス様に何て声をかけられたいか。私はやっぱりこの人はできる限りのことをしたっていうのがすぐ浮かんできます。そう言われたら、イエス様にそう言われたら、どんなに嬉しいか、どんなに報われることかと私は想像するんです。御言葉の世界に戻りましょう。女性が会食の場に入ってきます。この人はどういう立場か分かりません。マルコは名前を書きません。名もなき一人の女性、一人の人として書きました。この会食の席で、席にはつかず、その合間を行き来して給仕をしているわけですから、裏方のような、このホストのような立場かもしれません。その女性がイエス様に歩み寄って、突然このナルドの香油の壺を壊して、主の頭から注ぎかけたとあります。この頭から注ぐというのは、マタイとマルコに特有の記録です。 この頭から注ぐというところにもある種の意味を私は感じるんですね。先ほど聖歌隊が賛美の歌を歌ってくださいました。このちょうどマルコの14章の少し前の11章エルサレム入場の記事をお読みになったことがあると思います。ホサナホサナと賛美をしながら人々はイエス様をメシアと迎えました。ただ一方で福音書のどこをめくってもこの救いの王メシアである主イエスキリストに油を注ぐという形を示した人は実は出てこないんですね。油注がれたというのがメシアの意味です。油注がれた救い主、救いの王という、それの中でそういう人は一人も出てこないけれども、この裏方の何者でもない一人の女性に、名前も記されない女性に、もしかしたら神様はその役割をお与えになったのかもしれない。それが頭から注ぐというこの記録の中に読み取れてくるのです。壺が割られました。たちまち部屋に香りが立ち込めていったでしょう。そこにいたみんながその香りにハッと気づいて、あるいは壺の割れる音を聞いて驚いたでしょう。調べますとこのナルドっていうのはとてもこう香りが豊かで、今は当時のものは手に入らない野生の高山植物なんだそうです。で、あるカトリックの神父さんがですね、野生のフリージアに近いらしいという説明をしてくださっていました。これなるほどって言えたらよかったんですけど、私は無粋な人間でそもそもこのフリージアってどんな香りかよくわからなかったんですね。この中にお分かりになる方と、わかんないなと思う方と両方いらっしゃると思います。で、私お花屋さんに行きましてですね、フリージアを先月ぐらいに嗅いでみたんですね。こう石鹸の、フリージアの香りですよ、石鹸の甘さにこうビターなちょっと香りが混ざっているような、すごく強い印象に残る香りでした。お花屋さんに聞いたら、あ、野生のフリージアだともっと強くてエキゾチックな香りがするでしょうねって、しかも多分野生だといっぱい生えているからすごく強い匂いだと思いますよというふうにご説明くださいました。まあ、平地の植生のフリージアですらそうなんです。ナルドのように高い山の上で生命力強く育っていく花というのはどんな香りがしたんでしょう。おそらく香油として生成されればとっても芳醇な香りだったと思います。貴重な香りだったと思う。旧約聖書を渡りますと雅歌にナルドが出てきます。その雅歌では乙女がナルドで身を飾って宴の席について、若く麗しい王と真実に慕う心を通わせるという描写のところでナルドの香油が使われているんです。神様とその国民との在り方とは本来は情熱的なほどの親しさに満ちているという、そんな描写です。その旧約の世界では王族の愛の表現にすら用いられるナルドの行為、そのナルドをこの人は主イエスに全部壺を割って頭から注ぎかけました。この人にとっては純粋に主をお慕いしてした愛の行為であります。ところがそれが一部の人々の目には憤慨すべき行為だと映りました。彼女を厳しく咎めたと五節のところにあります。彼女が困って弱り果てるほど厳しく咎めた。なぜこんなに無駄遣いをしたのか、愛の行為を無駄だと言ったけれど、この人たちも悪意で責めるのでもない。そこがむしろ問題です。この人たちは自らの正しさにより頼んで、この女性が主に愛を持って仕えたことを無駄遣いだ、浪費だ、無駄に費やした言っております。 その正しさに怖さがある。その正しさに危うさがある。人間の自分本位な正しさに目が塞がれてしまうと、神の世界の、主イエスの世界の愛の眼差しは失われてしまう。誰かの素朴な愛し方が気に入らない。本音を隠して貧しい人に施せばいいのにと、正論を並べ立てて、愚直なまでの一心不乱の愛を主に示した人を追い込んでしまう。正しい私たちと愚かなあの人という、そんな構造を作って誰かを容赦なく叩いてしまう。今年は年明けから能登で大きな災害がありました。私も皆さんもおそらく祈りに覚え続け、またそれぞれ行動していると思います。あの時多くの人が思ったはずです。何かできることがないか、何か助けられることはないか、すぐ思ったはずです。その中で本当に早めに行動してくださった方たちもいた。駆けつけようと思ってくださった方たちがいた。ただご存知のように、現代の災害対策の最新の知見において、また能登半島というその地形の特性上、行政やプロの方は一旦動くのを待ってほしいとアナウンスをしました。ボランティアのタイミングをコントロールなさった。そのことはとても大事なことです。重要なことですし、みんなそこに沿って動いてくれて混乱が収まっていった。ただこの時に一つ問題がありました。インターネット上、 SNS 上で、その一生懸命何か愛を示そうとした人たちを冷たく批判する声が飛び交った。たくさん飛び交った。素朴な思いで誰かの助けになろうとした人たちを吊るし上げ、バッシングする、ある種一見正しい、いや実際正しいかもしれない、そんな言葉が飛び交った。結局そこで何が起きたか。この3月に入っても、今度は人々が萎縮して、現地のボランティアが未だに深刻な不足に陥っていると、たびたび今新聞が報道しています。善意と善意、正義と正義を人はぶつけ合って、私どもはその先で結局愛に生きることに萎縮していってしまう。愛が冷えてしまう。生きづらさにとらわれていってしまう。この女性は困り果てたんです。一心の贈り物、イエス様に答えて、ただそうしたかっただけですから、もしも誰かに咎められたら、ただうなだれるしかないんです。ナルドの行為を、この人が例えば自分の結婚のためとか特別な日のために用意していたのかもしれないという人がいます。あるいは蓄財貯金の代わりに持っていたのかもしれないという人もいます。もしくはイエス様が来られると少し前から一生懸命貯めていたんじゃないかっていう人もいます。でも背後のストーリーは聖書にここには書いてない。そこは分かりません。大事なことは、多分彼女にとってもそれは関係ないんです。今この瞬間、この時に彼女は突き動かされるままにイエス様に最善を捧げたかった。ナルドの市場価値300デナリオン、よく説教者は私も含めてこれを労働者の1年分の年収だというふうに説明をいたします。でもそんな市場価値を口々に言うのは周りの人です。彼女自身はこれがいくらだ、300デナリオンだとか、そんなことを考えていたとは思えないんです。自分の持っていた一番いいものを、一番尊いものを、尊いイエス様にお捧げしたかった。それがこの人の喜びだった。ありったけの、できる限りの思いで、主イエスに真心から愛された、その感謝、その思いで 主に応えて、愛で応えて壺を割った、それが彼女の姿でした。この人を、その女性を人々が責め立てています。ただこのイエス様と食卓を囲んでいる人々、弟子たちを含む人々もまた本来お互いに主イエスに学び、神の国の慈しみを知りたい、そう思ってイエス様についてきて、その食卓の席を囲んでいるはずです。そのはずだった。でもそのそばから愛の行為を、愛を300デナリオンっていう無機質な数字に変換してしまう。そして人の正しさでそれを振りかざして、無駄遣いだ、無駄だって責めたんです。愛を無駄だって言ってしまうときに、私たちの食卓は冷えていきます。慈しみがそこに失われていく、冷たさ、暗さに縛り付けられてしまいそうになる。けれども私どもの主が、主イエス・キリストがそこにこそお言葉をくださいました。私どもを解放する主の言葉を聞きましょう。14章6節、イエスは言われた、するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。するままにさせておきなさい。この人は私に良いことをしてくれた。この人はできる限りのことをした。びっくりするんですけど、イエス様ここで単純に女性の側に立って彼女の奉仕を弁護して、この責め立てる人たちを論破してとかやっつけてなんて、そんなことをなさっておられるわけじゃないんですね。その時愛を失いそうになって、暗さにとらわれそうになって、責め立てていた人々も含めて全員まとめて暗さと緊張から解放してくださって、愛に生きる食卓に立ち返らせてくださっています。あなた方もっとのびのびと愛を生きたらいいじゃない。この人はできる限りのことをしたんだ。私はそれを受け取ったよ。できる限りの愛を思いのままに捧げ示す生き方、それを私は良いと受け取る、良い技と受け取る。愛はちゃんと受け取った。この責める人たちが貧しい人々に施すことができたのにと言ったこの言葉、先ほども申し上げましたが、これは一つの正しさを支配的に押し付けるあり方です。イエス様はあらゆる支配から私どもを解放し、主の愛の支配のその下に置いてくださる。イエス様はおっしゃるんです、神の国の愛の支配、神の国のあり方って、愛ってもっと伸びやかで豊かなものだよって、愛することってもっと自由で楽しいものだよ、どこまでもほっとするものだよって、あなた方一人一人が、ここにいるみんなが伸びやかな姿で召されたままに、御霊の促しによって神の子として愛にどんどん生きたらいい。貧しい人はいつもあなたと共にいる。今この瞬間からあなただって神の国の愛を 示すことができるんだよ。正しさの向こう側で伸びやかに愛に生きたらいいじゃない。イエス様はその世界に今この食卓のみんなを招いておられる。伸びやかに愛を生きる、実際に私どもにそれができたら苦労はしないんです。罪人の私どもはそこのところでいつも、囚われて壁にぶつかって思い悩んでしまう。正しさばかり考えてしまう。誰かを冷たく責め立ててしまう。そうやって結果的に自分が一番傷ついて萎縮して、愛に生きたくて愛に生きられないところを持っている。教会すら下手をすれば教会らしさとかキリスト者らしさ、そんな考えにどうしても囚われていってしまって、愛が冷えかけてしまったように思うことがある。正しさってそれぐらい怖いものです。人間の正しさってそれぐらい恐ろしいものです。だからこそ私ども罪人が歪んだ正しさに囚われるからこそ、正論に囚われるからこそ、私どもの主イエスキリストは正しさの逆、正論の逆、もっとも私たちの歪んだ正しさの目には筋が通らないけれども、神のご計画においてただ一本の正しい道、十字架の道を受け入れられ、そこに向かって歩まれた咎のないそのご自身を十字架の上に捧げられた、私どもが生きられなかった真実の愛を主イエスはそのようにお示しくださいました。それによって私ども一人一人が愛に生きる道を開いてくださった。暗さにとらわれていたような世界が、正しさに緊張していた食卓が、あ、これは本当の私たちの姿じゃなかった、私たちは主の御前でほっとして生きるべき存在だ、愛に生きるべきだったんだ、それが本当の私たちなんだと、イエス様に向き直って、主に向き直って愛を知るんです。愛に向き直る、愛そのもののご存在の主に向き直る。さっきまでこの女性に向いていた責める冷たい冷えた視線が、この時主イエスの言葉を聞いて、みんなの目線はイエス様に向きます。イエス様の言葉に向かう。するままにさせておきなさい、なぜこの人を困らせるのか、この人は私に良いことをしてくれた、この人はできる限りのことをした、この人のしたことは世界中どこでも記念として語り伝えられるだろう。そのようにイエス様がおっしゃって、あなた方もそれぞれに召されたままに愛に伸びやかに生きなさいと解放してくださった。そこから一人一人が向き直っていく。この伸びやかさにあってこそ、私どもは大胆に壺を割って萎縮することをやめて愛を注いで生きていく。主イエスに、また必要のある人に、友達に、仲間に愛を注いでみる。愉快な生き方が、最高に楽しい生き方が始まります。他の人をじろじろ見て、チェックして生きる。自分をじろじろ見て、へこんで生きるのをやめて、主イエスキリストだけ眼差して、自分のできる限りを注いで、伸びやかに愛に生きていい。大丈夫。イエス様がそうおっしゃってくださいます。イエス様がおっしゃる通り、この壺を割るとは確かに葬りの表現でもありました。個人のお墓で当時こういうの壺を注ぎ切って割った、壺を割って、この壺のすべてはあなたの人生を記念し、あなたのために割りましたって 愛する人、その葬られた愛する人への思いを表すという習慣があったのだそうです。ですからイエス様おっしゃる通り、この交友こそ確かにご受難の道での葬りの準備だったんです。けれど同時にイエス様に会って、このナルドの香りは主のお蘇りの日の喜ばしい香りにもなる。墓が空になった、すべてが新しくなった、マルコで言いますと16章のその朝のこと、そのお蘇りの日曜のことを思い出してください。その朝、主の日の朝に死者のための油や香料を女性たちが持って行っても、それらは使われなかったんです。主イエスはもうそこにはおられなかった。お蘇りになったからです。けれど空の墓でも、この強い強いナルドの残り香はきっと香ったと思う。布やそういったものが残されていましたから、きっと香ったことでしょう。無駄なこと、無駄遣いだと言われたナルドの愛の香りは、主がまとってくださったからこそ復活の朝のよみがえりの香りにすらなった。この教会の幼い頃から私を育ててくださった方々の中に、すでに地上の生涯を終えられて主の栄光を仰ぎ見ながら眠りにつかれた方もおられます。その知らせを受け取るたびにいろんなことを思いました。言葉をある意味失うんです。私たちは地上の命の終わりに接するとき、言葉を失う。本当のところでは人は何の言葉も持たない。ただ命のお方、よみがえりのお方である主イエスキリストの言葉はお語りくださいます。生涯最後の日に語ってくださる。この人はできる限りのことをした、この人のしたことも福音が述べ伝えられるところでは記念として語り伝えられるだろう。私たちの人生の拙い歩みでも主の保証があります。主の記念が私どもの記念ともなる。そこに慰めがある。私どもが愛を伸びやかに生かされ、幸いに生かされ、伸び伸びとイエス様の後に従っていく主イエスに私どもがまとっていただく、私どもの人生を注ぎかけて主にまとっていただいた、そこに主イエスの記念もあり、私どもが主に生かされた記念としても愛は香るんです。無駄ではない。愚かしく人々に見えても、主にあって愛に生きるもの、その人生は決して無駄ではありません。主のために壺を割る人生は無駄にならない。イエス様がまとってくださるからです。私たち自身が毎日香って生きられるんです。伸びやかに喜びに満ちて、できる限りの愛に、良き技に生きることができる。それを主が確かにお受けくださる。主イエスキリストが今日もなお喜び持って捧げていくこの教会の歩みを、私どもの歩みを良い香りだと御身にまとってくださる。そのことを覚えながら、この受難節をともどもに祈りつつ歩みたいと思います。祈りましょう。主よ、御子イエスキリストのお言葉が、御臨在が私ども一人一人の、またこの群れの歩みを確かにしてくださいます。保証して記念してくださいます。ありがとうございます。できる限りのことをした 主イエスが私たちの歩みの一つ一つ、恥ずかしいような技の一つ一つ、とても捧げたなんて言えないような小さな歩みの一つ一つも、あなたの記念として受け取って香らせてくださいます。父なる御神、主イエスキリストの父なる御神、あなたに感謝をいたします。あなたの御心がどうぞなりますように、あなたの御国が来ますように、私ども一人一人が主にまとわれています。この群れもまた、私どももまた、栄光をあなたにお返しする教会です。暗さに惑わされやすい、そんな私どもでもあることを悔い改めます。その中であなたの愛の言葉によって向き直らせていただいたことを覚えます。主の御旨が必ずなることを覚えながら、ここからの歩みをまた信仰に歩ませてください。試みにある方を特別覚えます。主をお助けください。あなたがその方を顧みてくださいますから、御手にお委ねをいたします。共にあなたをたたえあがめるこの時に感謝し、私どもの十字架とおよみがりの主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。